こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。その時までは君の友達は吉田実家による BL 漫画でフルールコミックスから刊行された作品です。中学時代から親友として過ごしてきた難聴の大学生翔太と新米美容師の龍之介がルームシェアをする日常を軸に友情が恋愛へと変わるかもしれない瞬間の揺れを描いています。物語の中心は告白という外部の出来事によってそれまで当然だと思っていた関係が見え直される点にあります。派手な展開よりも言葉にしづらい感情や相手を思う距離感を丁寧に追う構成が特徴で、繊細な心理描写と美しい作画が作品の印象を強めています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、親友関係が恋愛に変わる境目を湧く構成。この作品の核は、長く続いた親友関係が恋愛感情の存在によって再定義されていく過程にあります。翔太と龍之介はもともと信頼し合うルームシェアの相手として安定した関係を築いていますが、翔太に女の子から告白が来たことでその均衡が崩れます。ここで重要なのは、恋愛そのものよりも親友でいられるはずだという前提が揺らぐ点です。相手を大切に思う気持ちが友情なのか独占欲なのか判別しにくい状態を描くことで、読者は感情の境界線の曖昧さを体感します。派手な事件ではなく、内面の変化を物語の推進力にしているため、関係性の変化をじっくり読む作品として成立しています。次に、難聴という設定が生むコミュニケーションの繊細さ。翔太が難聴である設定は単なる個性付けではなく、作品全体のコミュニケーションの質を左右する要素です。言葉がそのまま届かない場面や、伝えるタイミングを慎重に選ばざるを得ない場面があることで、会話は常に意味を持った行為になります。その結果、表情マン視線、生活の習慣といった非言語的な情報が強く機能し、二人の関係がより立体的に見えてきます。またこの設定は、障害を悲劇として消費するのではなく、日常の延長線上にある関係性として描いている点に意義があります。相手を理解するには、単に好意を伝えるだけでは足りず、相手の状況に合わせて接し方を変える必要がある。その現実感が作品に静かな重みを与えています。さらに、ルームシェアの日常が感情の揺れを際立たせる。物語は共同生活という近い距離感を使って2人の関係の変化を細やかに見せます。ルームシェアは外では見えない癖や生活のリズムが露出するため、親密さと気まずさの両方を同時に生みやすい環境です。そこで小さな会話や何気ない動作がただの日常ではなく、感情のサインとして機能します。例えば、相手を気にかける行動が自然に見える一方で、それが好意から来ているのか長年の習慣なのかはすぐには分かりません。この曖昧さがあるからこそ、読者は2人の間にある空気の変化を敏感に追えるようになります。大きな事件を連ねるのではなく、同居生活の積み重ねを使って感情を可視化する作りが、この作品の持続的な魅力です。そして、控えめな性表現と感情重視の王道 BL としての設計、本作は刺激の強さよりも感情の積み上げを優先する王道寄りの BL 作品です。過度な性的描写に頼らず、登場人物同士の心理変化や関係の進展を中心に据えているため、物語の焦点がぶれません。そのため、読者は身体的な関係の手前にある迷い、遠慮、期待、諦めといった感情を丁寧に追うことになります。特に、好きだと認めることが相手との関係を壊すかもしれないという不安は、作品の緊張感を支える重要な要素です。エロスの強度ではなく、感情の切実さで読ませる構造は、静かな恋愛物語を好む読者に合っています。結果として、派手さは抑えられていても、終盤の印象が強く残る作りになっています。最後に、美しい作家と切なさを支えるラストの着地。吉田日課の持ち味として挙げられるのが、繊細美しい絵柄と表情の変化を通じた感情表現です。本作でもその強みが生かされ、登場人物の視線や微細な表情から言葉にされない肝が伝わってきます。 BS 作品では台詞が感情を説明しすぎると余韻が失われやすいですが、この作品は絵そのものが気持ちを補完するため、読後感が自然にまとまります。さらに、切ない王道展開を支えるラストの着地が評価されており、単なる関係成立ではなく、積み重ねてきた距離感にふさわしい終わり方を意識した構成だと考えられます。ビジュアルと結末の両方が作品の印象を決めているため、短い物語でも完成度が高く感じられます。結論として、その時までは君の友達は、恋愛の高揚感よりも親友という関係が変わる瞬間の不安と切実さを読みたい人に向いた作品です。難聴の大学生と美容師という設定、ルームシェアの日常、そして告白をきっかけに揺れる感情が組み合わさり、静かなのに印象の強い BL として成立しています。特に強い刺激や露骨な描写ではなく、表情や間合い、生活の空気感で読ませる点が特徴です。 同系統の作品と比べても関係性の変化を派手な山場ではなく、継続する日常の中で丁寧に積み上げているところに独自性があります。感情の境界線や相手を思うことの難しさを落ち着いたトーンで味わいたい読者にとって読み応えのある一冊です。ご支援いただける場合は吉田日活ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。